あなたは普段スポーツの試合を見ているときってどんなところに目を向けていますか？
まあ普通は華麗なスマッシュとか常人離れたスピードとかそういう分かりやすいところですよね。
ええ、そうですよね。でももしそのコート上で繰り広げられているのが単なる身体能力の競い合いじゃなくて、なんかこう、私たちが月曜日の朝に職場の会議室で直面するような泥臭い人間ドラマそのものだったとしたらどうでしょうか？
なるほど。それはかなり見方が変わってきますね。
今日取り上げるのはまさにそんなテーマなんです。今日、2026年4月6日に公開されたばかりの愛知県のバドミントン教室、フェニックス愛知のオンライン教室レポートを深掘りしていきます。
これ、一見すると、ただのローカルなスポーツ教室の技術解説に見えますよね。
そうなんです。でも、実はこの資料の奥底には、人間の心理とか、私たちが無意識に作っている思い込みの壁、そして極限状態での人間関係の構築っていう驚くほど普遍的で深いテーマが隠されているんですよ。
本当に、スポーツという枠を超えた内容になっています。
今回のミッションはそのコート上の出来事を私たちの日常の解像度を上げるレンズとして使い倒すことです。よし、紐解いてみましょう。
はい。このレポートが持つ最大の魅力って、バドミントンというスポーツの極限状態を利用して人間の本性を生々しく観察している点にあるんです。
人間の本性ですか？
ええ。例えば、冒頭で語られるダブルスのパートナー選びの話ですね。コート上では、その人の人間性が一切隠せずに現れてしまうという指摘です。
ああ、あれはドキッとしました。ダブルスのパートナー選びは、人生のパートナー選びとか、ビジネスの共同創業者選びと同じだと。
まさにその通りです。調子が良い時とか、勝っている時に笑顔でハイタッチするのは、まあ誰にでもできることですからね。
ですよね。でも連続でポイントを奪われて絶体絶命のピンチに陥った時、そういう時に不機嫌になって黙り込んだり、パートナーのミスにため息をついたりするのか、それとも声を掛け合って現状を打破しようとするのか。
そうなんですよ。追い込まれた状況での振る舞いこそが、その人のストレス耐性とか協調性の真の姿なんです。これ仕事でも全く同じじゃないですか。
ああ、確かに。プロジェクトが順調な時はみんな良いチームメンバーですけど、致命的なトラブルが起きた瞬間に、なんか犯人探しを始める人と解決策にフォーカスする人に分かれますよね。
ええ、そしてその土台となるマインドセットの部分で、このレポートは情報の受け取り方について非常に面白い数式を持ち出しています。
数式ですか？
はい、解剖学者の養老孟司氏の著書である「バカの壁」の引き合いに出して Y=AX という数式で人間の学習メカニズムを説明しているんです。
Y=AX、 中学校の数学で習うやつですね。
そうです。この数式は非常に強力なメンタルモデルでして、 X が入力される情報、つまりコーチからのアドバイスとかビジネス書で読んだノウハウです。
ふむふむ。
そして Y が出力、つまり自分自身の成長や実際の成果ですね。で、ここで最も重要なのが A という係数なんです。
A の係数、それが何を表しているんですか？
これはその人が現実をどれだけ受け入れられるかという受容力を示しています。
なるほど。X がアドバイスで、Y が結果、係数の A が受容力。
はい。どれほど素晴らしいノウハウ、つまり巨大な X を与えられても、そんなことはもう知っているとか、今の自分には関係ないって思った瞬間に、無意識のうちにこの A の係数がゼロになってしまうんです。
うわー、ゼロに？
A、 数学の基本ですけど、 A が0であれば X が100でも1000でも掛け算をした結果の Y は必ずゼロになりますよね。情報がいくらあっても出力は全く出ないという残酷な構想なんです。
これって、スマホの巨大な OS アップデートをダウンロードしたのに、インストールボタンを絶対に押さないような状態ですよね。
すごくわかりやすい例えですね。まさにそれです。
データは端末に入っているし、リリースノートを読んで何が新しい機能かも知っているつもりになっている。でも再起動してシステムを更新しない限り、中身の動作は1ミリも変わらない。分かっているつもりになっている状態が一番危険だっていうのは、すごく耳が痛い話です。
ここからが本当に面白いところなんですけど、その OS の例えで言うなら、インストールボタンを押すという行為が、スポーツにおいては実際に体を動かして試行錯誤することに該当するんです。
なるほど。検索しただけの知識じゃダメだと。
はい。ここで非常に興味深いのは、 現代人は情報を得ただけで、すでに X も Y も手に入れたと錯覚しがちだという点です。アドバイスを受けた時に、多くの人は頭の中でその情報を審査してしまうんですよ。
審査ですか？
ええ、このアドバイスは自分にとって都合が良いかとか、今のプレースタイルを変えずに済むかと品定めをしてしまう。そうやって審査している時点で、係数 A はどんどん下がっていきます。
はあ、無意識にジャッジしちゃってるんですね。
そうなんです。レポートが強調しているのは、コーチのアドバイスを審査するんじゃなくて、まずは素直に受け入れて、実際に言われた通りにやってみる姿勢です。
聞く姿勢そのものが大事なんですね。
はい。それこそが A の係数を1以上に押し上げて、強固なパートナーシップや成長の土台になるという本質なんです。
確かに、審査員席に座ったままではプレーは上達しませんからね。さて、情報の受容力という土台が整ったところで、実際の行動、バドミントンのプレーにおいて私たちが陥りがちな罠に話を進めましょう。
はい、ここからさらに面白くなりますよ。
ここからかなり強烈なパラダイムシフトが起きますよね。思い込みを捨てた先にあるのは派手な成功ではなく地味な再現性だという話です。
ええ、レポートの中盤では実際の試合動画を用いた具体的な分析が行われています。高橋美優選手ペアの試合を題材に、若手選手とベテラン選手の選択の違いを浮き彫りにしているんです。
ここが面白いんですよ。若い選手は、点差が開いて苦しい場面になると、コートの隅のラインギリギリとか、ネットスレスレを狙うような、いわゆるスーパーショットを打って状況を打開しようとする。
そうですね、一発逆転を狙うわけです。
でもコーチは、これをたまたま入るスーパーショットは悪だ、と一刀両断しています。逆にベテランの高橋選手は決して無理をせず、誰でも打てるような確実で再現性の高い何でもないドロップを選択し続ける。
ええ、非常に地味なプレーを徹底しています。つまり、これってどういうことなんでしょうか？でも、ひたすら確実な何でもない球ばかり打っていたら相手に動きを読まれてしまいませんか？相手の意表をつくスーパーショットの方が精神的なダメージを与えられそうに思いませんか？
これをより大きな視点で捉え直すと、実は違うんですよ。一見するとそう思えますけど、そのスーパーショットの裏にあるリスクと報酬のバランスを考えてみてください。
リスクと報酬。
はい。スーパーショットを狙うということは、自分自身に数センチのズレも許されないという過剰なプレッシャーをかけている状態なんです。
ああ、なるほど。
もしそれが少しでもズレてアウトになれば、相手は何の労力も使わずにポイントを得て、自分だけが精神的にも体力的にも消耗します。いわば自滅リスクが非常に高いんです。
なるほど。一家八家のギャンブルをしているのは自分の方だと。
そうです。一方で、ベテランが選択する再現性の高い何でもない球の驚しさは、壁打ちのテニスを想像してもらうと分かりやすいかもしれません。
壁打ちですか？
はい。相手がレンガの壁だった場合、壁は決してスーパーショットを打ちませんよね。でも、あなたがどんなに厳しい球を打ち込んでも、100% 確実に同じペースでボールを打ち返してきます。うわぁ、それは嫌ですね。絶対にミスしない相手って、想像するだけで息が積もります。
それこそが真のプレッシャーの正体なんです。奇跡的な一発よりも確実に返ってくるという再現性の高さこそが、結果的に相手の精神を真綿で首を絞めるように追い詰める最大のプレッシャーになるんですよ。
しかもコーチがさらに踏み込んで解説しているのが、その何でもない球をミスした時の恐ろしい心理的ダメージですよね。
ええ、誰でも取れそうな球をアウトにした時のダメージですね。
何でもないドロップが1本入れば大体勝ちだと言うんですが、要するに相手がパニックになって簡単な球をミスしてしまった時、その当事者には凄まじい罪悪感がのしかかるわけですね。
そうなんです。こんな簡単な球をミスするなんてという事実は言い訳の余地がありません。難しい球を拾えなかった時は相手がうまかったで済みますけど、簡単な球のミスは自分自身の責任として重くのしかかって、次のプレーへの自信をこねごそき奪っていくんです。
そしてそのミスを引き起こす原因の一つとして、物理法則と認知の歪みという面白い視点が登場しますよね。
はい、ここも非常に重要ですね。
例えば左から飛んできたシャトルに対してラケットの面をまっすぐ前に向けて当てると、そのまままっすぐ飛んでいくと私たちは思い込んでいます。
ええ、日常的な感覚だと目を向けた方向に飛ぶと信じて疑いませんよね。
でも実際は違うんですよね。
ええ、物理学的に考えれば、左から飛んできた物体にはすでに横方向の運動エネルギー、つまり南西が働いています。
ふむふむ。
斜めから壁にぶつかった車を想像してみてください。壁が完全にまっすぐ前を向いていても、車の持つ駅によってぶつかった後は右方向へと弾き飛ばされますよね。
あ、なるほど。シャトル自体が持っている横の勢いはまっすぐなラケットに当たっても消えないから、そのまま右へそれてアウトになってしまうんですね。
その通りです。しかし、人間の脳は過去の経験からまっすぐ当てればまっすぐ飛ぶという強力な思い込みを作ってしまっているんです。
へえ、じゃあ自分の感覚が間違ってるってことですか？
そうなんです。だからアウトになった時に、なんで今の方向に行くんだってパニックになるわけです。自分が正しいと信じている感覚そのものが、物理法則の前に間違っているかもしれない。それに気づいて自分の感覚を疑う必要性があるんです。
なるほど。自分の感覚すら疑わなければいけないと。確実性というレンガの壁がプレッシャーを生み、認知の歪みが自滅を誘う。では、もし自分がその壁を相手に回したとき、その確実なペースを崩すにはどうすればいいのか。
はい。
ここで重要になってくるのが、物理的な時間と心理的な間合いのコントロールという対人競技ならではの駆け引きなんですよね。
そうですね。確実性がプレッシャーを生むことが分かったところで、ここからが生身の人間同士の非常に生々しい戦いの領域です。
レポートの後半ではヨッシー選手と中高生選手の試合が分析されていますよね。
ええ、この若い選手たちはとにかく打点が異常に高いんです。そしてノーモーションでシャトルに触ってくる。これによって相手の時間を削るという現代的なプレーを体現しているんです。
コーチの表現がすごく分かりやすかったです。これを YouTube の動画で言えば2コマ分の遅れだと表現しているんですよね。1秒間に60コマあるうちのたった2コマ。
時間にしてほんの数十分の1秒の世界ですね。
ええ。でも後ろで構えて待つような古いスタイルだと、この2コマ分の遅れが致命傷になる。だから常にラケットを前に出して相手より少しでも早く触る意識が必要だと。
スポーツにおけるこの2コマは、状況判断から実際の行動へ移る際の考える余裕そのものです。相手の時間を削るということは、相手から体勢を整える時間や次の展開を予測する時間を奪い取ることと同義なんです。
はあ、物理的な時間の奪い合いなんですね。
ええ、常に先手を取り、相手を後手に回らせて処理能力の限界を超えさせるんです。
これビジネスの交渉や会議でも全く同じことが起きていますよね。ポンポンとテンポよく、しかも想定外の角度から論破してくる相手に対して、一瞬えっと返答に詰まってしまう。
ええ、よくある状況です。
そのほんの数行の2コマ分の遅れが生じただけで、その後を会議の主導権を完全に握られてしまう、あの感覚に似ていますね。
まさにその通りです。そして時間をめぐる攻防は、さらにディープな合法的な心理戦、つまり番外の戦いへとつながっていきます。
番外戦ですね。レポートの中で非常に興味深いのが、相手が珍しく簡単なミスをしてイライラしたりモヤモヤしている場面での対応です。
そうですね。ヨシー選手は相手がミスした後にすかさず構えて、すぐに次のラリーを再開させてしまったんです。でもコーチはこれを相手をすっきりさせてしまうお人越しすぎる行為だと厳しく指摘しています。
相手がミスしたんだからどんどん攻めればいいんじゃないですか。
相手が自分のミスに腹を立てて感情が乱れているとき、すぐに次のプレーを始めてしまうと、相手はその新しいプレーに強制的に集中させられてしまうんです。
ああ、なるほど。
結果として怒りや後悔といったネガティブな感情をリセットする機会を与えてしまうんですよ。
だからコーチはこういうときこそ靴紐をゆっくり結び直すとか、シャトルの羽のケバケバを指で整えるといった合法的な方法で時間を使い、間を空けろと言うんですね。
ええ。そうやって相手が自分のミスについてモヤモヤと考える時間を引き伸ばして、傷口を広げることがしたたかさとして必要だと。
でも傷口を広げるなんて少し性格が悪いように感じてしまいますが、リスナーの皆さんもスポーツマンシップに反する意地悪な行為に感じてしまうんじゃないでしょうか。
ここで重要な疑問が浮かび上がってきます。なぜ私たちはルールの中で相手の心理的な隙をつくことを性格が悪いと感じてしまうのか。
確かにルール違反ではないですもんね。
はい、これは単なる意地悪ではなくて、スポーツ、そして我々の社会が対人関係で成り立っているという事実の需要なんです。
対人関係の需要。
ええ、相手の心理状態を正確に読み取り、ルールが許す範囲内でペースをコントロールして最適解を導き出す。 相手を不要に楽にさせるおとぎ腰な態度は美徳のように見えて、実は勝負に対する執着心の欠如とも言えます。厳しい環境の中ではそのしたたかさこそが高度な知性であり強さなんですよ。
なるほど。相手の感情の波を読み取って、それに乗るか逆らうかを選択する知性ですね。これ職場の会議でも使えそうです。相手が熱くなって論理が破綻し始めているときに、すかさず言い返すのではなく、あえてゆっくりと手元の資料をめくったり、一口水を飲んで沈黙を作ったりする。
ええ、その間が相手の焦りをさらに引き出すわけです。
スポーツを通して対人関係の容赦ない現実を突きつけられた気分です。さて、本当にあっという間ですが、ここで全体をつなぎ合わせていきましょう。今日私たちがこのフィニックス愛知のレポートから読み解いたのは、単なるシャトルの打ち方ではなく、人間の向き合い方でした。
はい、本当にそうですね。
ピンチの時にこそ隠せない人間性、分かっているつもりという壁を壊し、情報の受容ケース A を保つこと、派手な一撃ではなく、レンガの壁のような再現性が真のプレッシャーを生むこと、そして2コマの時間を削る意識と、靴紐を結び直して相手の傷口を広げる番外のしたたかな心理戦。
ええ、ただ重要なのは、これらをいい話を聞いたで終わらせないことです。レポートの最後にはアウトプット習慣チェックリストが用意されています。
アウトプットですね。
はい。得た知識、インプットは明日からの生活の中でノートに書くとか、ピンチでポジティブな声をかけるといった具体的な行動、つまりアウトプットに変えなければ意味がありません。そうしなければ先ほどの係数 A がゼロになり、今日の時間も無駄になってしまいますからね。
全くその通りですね。そしてこの深掘りを締めくくるにあたって、どうしても触れておきたいのが、記事の最後に添えられていた AI からの感想文です。
あの AI の自己分析ですね。非常に示唆に富んでいました。
はい、記事の構成をサポートした AI 自身が膨大なデータを処理して最適な軌道を計算することはできる、でもコートの上で何でもないドロップをミスする恐怖とか、気持ちのこもった重いシャトルを打ち返す時の震えるようなプレッシャーを身体で感じることは絶対にできないと語っていたんです。
AI 自身がマニュアルからは決して生まれない人間同士の泥臭い心理戦こそが論理を超えた高みであると認めたわけですね。
ええ、論理を超えた高み、 AI にそこまで言わしめる人間の泥臭さって、すごく勇気をもらえると同時に、私たち自身への挑戦状のようにも聞こえます。
そうですね。
最後にあなたに一つ深く考えてみてほしいことがあります。もし私たちの本当の人間性や論理を超えた強さが、絶大なプレッシャーや感情がぶつかり合う泥臭い瞬間にこそ立ち現れるのだとしたら、私たちは普段効率や便利さを求めるあまり、自分や他者を深く知るための泥臭いミスや葛藤の機会を自ら下げてしまってはいないでしょうか。たまにはスマートな傍観者でいることをやめて、人生のコートの中央に立ち、震えるようなプレッシャーの中で何でもない球を打ち続ける覚悟が必要なのかもしれません。それではまた次回の今回の深掘りでお会いしましょう。